どうもこんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題は YouTube 用動画制作の苦労話です。まあ、あんまり苦労話っていうのを人に話しても相手は楽しめないでしょうけど、今回はちょっと久々に YouTube 頑張ってますよっていう、まあ、ちょっと最近の話の流れのね中でのちょっと苦労した部分、まあそんな大した話じゃないですけど、そこら辺を抽出してお話できればいいかなと思っております。もういよいよ12月に入って、まあ気温がだいぶ下がったっていうのもありますけど、なんていうかこうあんま年末感はしないんですよね、僕ね。クリスマス感でもないし、ただ年が終わるんだなっていうような漠然とした感覚だけはあるんですけど、皆さんはどうですかね。なんかこう特に年末の忙しさっても特にないし、まあ忙しくなくはないんだけど、なんていうかな、なんか漠然と終わってくんだなみたいな、そんな感じなんですよ。なんだその最近ね、その YouTube の話とかいろいろこうしてるじゃないですか。それで結構まあなんだろうな、その中でねいろいろこう自分も考えることがあって吹っ切ってきたというか、ちょっとこれは YouTube の方をでも本当に頑張らなきゃいけないと思って、まあ仕事をある程度ほっぽり出してですね、こうがっつりと、まあ、年末まあ年末で忙しくなってきてるんだけど、でもまあの持てる時間の全てを YouTube の方に注いで本格的にというか本気で営業ツールとして使ってやろうという決心がですね、本当につい最近かな、まあ、ちょっとついたというか、吹っ切れたんですよ。最近僕ね、あの顔見せしてその動画の方に顔を見せて出してるんですけど、それもやっぱり、営業というか、なんだろうな、その戦略的にちょっともっとしっかりやっていきたいなっていう思いがあったんでね、やってます。だからある程度再生回数とかも稼がなきゃいけないし、仕事に直接的に結びつけていかなきゃいけない。だからその仕事の合間を縫ってというか、もう本当にそれこそ優先順位的には仕事よりも上っていう部分がちょっとちらほらあったりとかして、なんでお前そんな必死なんだみたいな状態なんだけどね。このポッドキャスト自体は本当に全然もう再生回数がどうとか宣伝がどうとか一切考えてない、本当にもうただ喋りたいから喋ってるっていうコンテンツなんで、まあ、それはそれでいいかなと思ってます。YouTube とは別にね全く置いといて、なんだ本当にね、この番組ねポッドキャストとして iTunes の方に登録できてないんですよ。なんか理由はなんだっけ、リジェクトされちゃったのかな。それを何回か繰り返したんで諦めたんです。まあだけどもともとそういうねただ楽しいからやってるってだけなんで、本当にタイトル通り秘密基地始めました、本当に秘密基地になっちゃったんですよ。もう秘密の隠れ家みたいな、そんな感じになっちゃってね、誰も聞けない。でもまあ勝手に楽しんでる。誰が何人聞いてるかも一切僕調べてないし、興味もないからね。そんな感じでやっていきます。今 BGM の方で流れてる曲が Better Than Us って言って、いつもお世話になってるサウンドストライプさんで流れてる、まあ、使用できる楽曲です。月額1000円ちょっとぐらいで使えるんで、まあ、使い放題できるんで、もしこれ聞いてピピッと来た方がいらっしゃったら、ぜひサウンドストライプさんの方を見てください。というわけで今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それでは本編の方に入っていきたいと思います。YouTube の苦労話ね。そうだな、YouTube に、この誰も聞いてないであろう、多分、推定だけど聞いてるのは運が良くて青木さん一人ぐらいかなっていう、前のポッドキャストの番組から来ているリスナーさんがかろうじて一人いるかいないかぐらいだと思うんだけど。本当に完全に一人語りになっちゃう可能性もあるんだけど、ちょっとまあ、YouTube のね、どうでもいい話をしていきますよ。 YouTube の方ね、今、僕のコンテンツって全部 4K なんですよ。例えば、まあ、モニターがそもそも 4K 対応したっていうのをきっかけに、4K に切り替えたのかな？多分、まあ、だから2年、まあ、2年ぐらい前から一部 4K に対応してたっていう感じなんです。まあ、YouTube ってね、画像は綺麗なほど、映像は綺麗なほど、SEO というのかな、チャンネルの評価としては高くなる傾向があるんですよ。極端な例で言うと、もうノイズまみれ、あと、まあ、砂嵐というかね。そういった、極度に画質の悪いものと、そうでないものが、例えば、違うチャンネルで2つ同時期に配信されたとしますよね。そしたら、YouTube 側は、その画質の悪い方を、まあ、評価を下げるというか、評価あんまりしないんですよ。だ結果的に検索に結果にあんまり出てこないし、人の目に触れることが減るっていうね、そういったのがあるんで、まあ、もちろん綺麗すぎたら 8K にしろなんだっていうのは、そこまで有意義な差は出ないと思うんですよ。ただそこら辺は Google は公開してないけど、でも考えてほしいんですよ。まあ、考えてほしいんですよって、いきなりこの前提からどうこう言われてもね、っていう感じだけど、今はフル HD でいいかもしれない。でも、もう来年再来年には 4K どころかもう 8K の世界が来ちゃうわけですよ。まだまだネットの方に、そういった波が来るのは、まあ、テレビもそうだけど、まあ、まだまだ先の話とはいえ、もう今からフル HD を作る意味って何っていうのは僕の中であるんです。4K ですらもうちょっと少ないぐらいじゃないかって思うぐらい。ここら辺はもうモニターがね、8K のモニターが来たら、じゃあ 8K に移行するかっていうのはないんですけど、でも、カメラがね、8K に対応したら、もうすぐにもう 8K 対応、8K いきますよ、僕はもう。Mac Pro でまず編集できないだろうけど、今の Mac Pro じゃね。だから来年出るって言われているその Mac Pro 2018モデルを、まあ、なんとか工面してね、お金を。それで購入して、8K にドーンとこう行きたいなと。思ってるわけですよ。で、その 4K。4K でコンテンツを作ってると、まあ何かとね、こう、どう、えっとね、もう、大変というか苦労する場面が増えるわけです。まず直面するのが、まあメモリ不足ね。僕の Mac Pro さんはね、もうメモリ 64GB 積んでるけど、普段、使ってるアプリでね、まあ、After Effects っていうのがあって、それは映像編集する、まあ、プレミアみたいなソフトじゃないんだけど、ただ、アニメーション的なものを作るときに必須と言えるぐらいの、まあ、アプリなわけですよ。まあ、これ聞いてる方でね、アフターエフェクツ知らないって方はまずいらっしゃらないと思うんだけど、まあ、アフターエフェクツっていうのは、まあ、便利なんだけど、とにかくメモリを食うので有名なんですよ。まあ、とりあえず言うと、メモリ 8GB。だと起動するしただけで精一杯な感じで、16GB がとりあえず最低限必要。最低限ね。だから MacBook Pro とかの一番いいモデルでも MAX で 16GB しか積めないから、正直 Mac 使ってる人で、まあ、その、ノートだと After Effects は現実的な選択肢じゃない。これは、まあもちろん最近の SSD は早いから、フラッシュストレージはすごく早いんで、メモリーがいっぱいになってもね、昔のハードディスクみたいに速度低下って起こさないんだけど、とりあえずあまりにもデータの読み書きが激しすぎて、多分ね、SSD、フラッシュストレージの寿命縮めんじゃないかなって思うと、まああんまりお勧めできないかな。まあとにかくそいつがね、メモリーを食うので、フル HD で使ってる時ですら、気がつけばもう10ギガ、20ギガ軽くいくわけですよ。で、それが、4K になりだしてからね。なんていうかな。今まで5分で64ギガのうち30ギガぐらい食ったとして、まあ、実際それが食うんですよ、使ったら。5分で30ギガぐらい。それがね、だいたい1分ぐらいで、64、30ギガぐらい食うんです。気がついたらもう一瞬でっていうんで、まあ、そういった時のためにアフターエフェクツはメモリを開放できるんです。アプリ内で、こう、キャッシュというかまあメモリをクリアするみたいな機能があって、だからそれをちょいちょいね、やんなきゃいけないっていう。 な、それを、まあ、しょっちゅうしながらやる、進めるんだけど、あまりにも頻度が多すぎてね、まあ、なんていうの、ちょっと気抜いた瞬間にも、まあ、なんていうか、30ギガオーバーして、30ギガ、まあ、システムメモリーだけで何ギガ食って、他のアプリも起動してますから、それだけで10何ギガ食ってるわけですよ。だからね、気がついたらね、もう64ギガ全部食い尽くして、なんだっけ、スワップファイル。要は、ストレージの方にデータがね、結構流れ出してたりするわけですよ。5ギガがなんだらとか。うん。なんか、おっとっとっとみたいな。そんな感じになっちゃってね、ちょっとストレスというか、気を抜けなくなっちゃったかな。うん。まあ、あともちろんパフォーマンスも下がりました。今のアフターエフェクツはだいぶね、昔と比べてパフォーマンス上がってんだけど、まあ、それでも、やっぱり、重いものは重いと。うん。そう。あとはね、キャッシュ。ディスクキャッシュっていう機能があって、それが、どういうふうな働きするかっていうと、メモリの延長線上にあるようなもんで、メモリはクリアしたら中身全部消えちゃうけど、ディスクキャッシュは、まあ、フラッシュストレージとか、もしくは、ハードディスクとかにね、別途用意したものに対して、データをキャッシュで置いといて、再利用するときに、処理を早くしてくれるわけですよ。まあ、初め、例えば、4K 動画をアフターペクツ内で再生したら、すっごいカクカクカクカクで、1秒間に3コマ、4コマしか再生されないようなものが、それが、初めは1回目は遅いんだけど、その1回目でキャッシュを取ってて、で、2回目に再生したら、リアルタイムで再生するみたいな、そういう機能なんですね。うん。それが、今回、まあ一番苦労したっていう、まあこれから話す動画がね、6分の動画なんだけど、6分強か、6分強ぐらいの動画なんだけど、それを作り切るまでに1個の動画で500ギガ軽く超えたんですよ。うん。500ギガ。これはまああんまりピンとこないかもしれないけど、まあこれはトマト屋さんがちょっとツイッターでね、こう食いついてきたけど、え、そんなに使うのかと。そんなに使うんですよ。本当に。ありえないぐらいの量ですよ。だから、1案件でそれだとしたら、業務でね、3案件、4案件と並行で走らせて気づかずにね、もうディスクキャッシュが満タンになっちゃうと、まあ大変なことに、まあなりはしないんですけど、まあ厄介なことになっちゃうなと。うん。それこそ、ね、フラッシュストレージ、SSD とかだと、そんなに1個作るのにそんなに読み書きしてたら、寿命を縮めてしょうがないんじゃないかなと。まあ、幸いなことにね、僕が使ってる、ストレージは、ハードディスクなんですよね。なんだっけ。プロミスの、ペガサス2っていう、あ、違う。プロ、ん?プロ、ん?んとね。プロミスの、ペガサス 2R6 っていうやつかな。すごいいいやつで、18テラの、レイド、まあ、ハードディスクが6個もついてるね。もう、転送速度も読み書きで、なのにもう600メガ超えてくるっていう、すごい、まあ、モンスターな、まあ、今時、まあ、そんな早くはないんでしょうけど、まあ、まあ、一応、まあ、4K コンテンツ作るには、一応必要十分かなって感じのね、それぐらいの性能があるやつがあって、それだから、まあ、別に寿命とかそんなに考えずに、大容量ガンガン、まあ、1テラバイトぐらい設定して、ディスクキャッシュに割り当てて使ってるんですけど、まさかね、4K になったからっていきなりそんなディスクキャッシュが増えるとは思ってなかったから、ちょっと、頑張ってっていうか、余裕持って1テラにして、すごいだろう的な感じは思ってたんだけど、全然甘かった。うん。あれは多分、そうね、4テラぐらいに引き上げなきゃちょっと怖いかな。あんまり、なんていうか、レイドのボックスは基本的に作業用なんで、保存用じゃな、保管用じゃないんですよね。もう作り終わったらすぐそこから引き出して、もう違う場所に大容量のハードディスクというか、まあそういったところにポンとこう放り投げちゃうんで、作業してる時だけ使うから、普段はまあ2テラバイトぐらいしか使わないんですよ。うん。だから残りの、まあ18テラのうちに2テラしか使ってないから、あとはもう余らせてる状態なんで、まあ別に4テラ引きあ割り当てようが何だろうが別にいいんだけど、いやなんかこう、僕はたまたまね、Mac Pro なんで買ってて、ストレージもね、モニターもいいの頑張って、無理して揃えてたから、まだよかったけど、これね、ま、Mac Pro とか買ってなかったら、要は、普通の、 グラフィック用のマシン。例えば、iMac で、メモリーが、まあ、頑張ったつもりで 32GB 積んで、で、外付けストレージが、ハードで作るのはね、2TB の1つとかあったら、絶対無理だなと。絶対動かないし、もう速攻でやめてると思う。もう、モニターがどうこうでもなく、絶対やる気起きない。これできてるのは確実に僕、Mac Pro のおかげだなっていう、本当に痛感するんですよ。Mac Pro って外付けストレージと、まあもちろんモニターもね。ここまで大変なのかと思って。まあ実際にそのコンテンツ、今回作ったのが、ソニーの α7R3 っていう最近出たハイエンドに入る、まあね、ちょっと、すごいいいカメラがあるんですけど、それの、レビュー系の動画を上げたんですよ。α7R3。これすごいいいカメラなんですけど、それのレビュー系の動画を作るのに、自分の、まあ、実写、自分の自身をこう撮影した部分と、それとは別に、今まで通り、アニメーションを使った部分に分けて作ったんだけど、大半はアニメーションなんですよね。で、そこは全部 After Effects の担当になるんだけど、まあ、本当にね、まず企画というか、構成考えるのに、だいたい3時間ぐらいかな。で、調査するのに、3時間から5時間ぐらい。まあ、ちょっと、なんていうの？一気にやったわけじゃなくて、何回かに分けてやってるんで、正確な時間はわかんないけど。で、声の録音。自分の撮影。ここら辺は、だいたい2時間半ぐらい。で、残るは、アフターエフェクツですよ。そこだけでね、覚えてる限りだとね、50時間ぐらい行ったんですね。50時間。もう、徹夜ももちろんしましたよ。まあ、その大半が別に 4K だからって理由じゃないんだけど、とにかく、アフターエフェクツっていうのは、手間かかるし、時間もかかるわなんだわで、大変な作業なんです。本当に。それでようやくできて、なんとかってなって、まあ結局 YouTube にアップするときにはね、そのデータを、まあそのすぐアップして、はい、おしまいじゃなくて、タイトル考えて、説明文考えて、タグ考えて、で、何時に配信しようかとか、そういったのを戦略的に考えつつ、で、翻訳もするし、字幕も入れるし、僕の場合字幕は日本語字幕つけるのはもちろんだけど、後からね、その全部、僕台本用意してるんで、それをこう、YouTube の設定画面の方からね、一個一個こう入れていくわけだけど、それが終わったら終わりじゃまずさらになくて、さらにそれを翻訳にかけるんですよ。データを全部英語にしてっていうのと、あと韓国語。で、字幕これでおしまい。で、さっき話した。説明文とかタイトルとかも、また別途翻訳にかけて、ちょっと微妙に調整して、向こうの言葉に合わせた言葉に変えてね。で、アップしていく。韓国語はさっぱりわかんないけどね。その英語に関しては、ちょっとわかるんで。入れて。で、まあ、あとサムネイルもか。サムネイルとかもそういったものも用意した上でアップするから。動画ができましたっていうところからアップするまで、アップしきる作業までが、だいたいね、まあ、1時間半とか2時間ぐらいかかりますね。トータルで言ったらもう60時間を軽く超えてくるんですよ、本当に。すんごい辛かった。今回作ったの。これね、まあ、あんまり今の段階でね、まあ、全然見られてないんだけど。まあ、この辛さ、60時間ぐらい行ったのに、この見られてないこの辛さはあるけど、まあ本当に大変で、新しい表現がどうこうっていうのは特になかったんだけど、既存の技術っていうかスキルを、ああだこうだして作っただけなんで、そんな目新しいものはないんですよ。ただ、やっぱりもっとね、目新しいことをしたいっていう気持ちは常にあって、いろんなのをまあ勉強はしてるんで、試す場としてもね、そういうのは技術的アピールとして仕事にはもう不可欠なんで、やっていかなきゃいけないっていうのもあるんだけど、 まあ、あまりにもその時間が長すぎて、もう萎えるというか死ぬ。うん。もう、途中でもうぶっ倒れるんじゃないかってなっちゃうから、結局、まあ、妥協なのかな、ちょっとここら辺にしとこうかみたいな。あ、気がついたらこれどっかで見た表現だぞみたいになっちゃうわけですよ。うん。いやー、ほんと。ね。もう今ね、新しいアニメーションの表現をね、ちょっと今日、本当に超いいタイミングで覚えて、すごいいい表現をね、覚えたんで、これちょっと、これだと思って、多少大変なんだけど、やっていこうと思って。うん。そうね。まあ、あとはね、その、今、その、話したのは、妄想レビュー。まあ、要は、やさぐるムービーレディオっていうね、コーナーなんだけど、それとは別にね、先週の日曜あたりかな、に、アフィニティデザイナー忍者を始めたっていうのは前回お話ししましたよね。うん。そのアフィニティデザイン忍者もね、実は結構、まあ楽じゃなくて、もの自体は別に初歩的なものだから困らないんだけど、いや、その、言葉とか考えるのをね、説明するっていうのは簡単なんだけど、その、始めと終わりのテンプレ化とかどうしようかなとか、あとはその、ここがポイントなんですよっていうのをどうやって分かってもらうかとか、そういったのもね、ちゃんとグラフィカルに表現したいとか、あとは、ま、僕のモニター 4K なんで、4K モニターって iPhone とかでその YouTube で動画見たら、確実にメニューとか全部全く読めないんですよ。下手したら、フル HD のモニターで見ても、4K のモニターってあまりにも細かすぎて、多分判別できない。うん。なので、その、部分部分で拡大縮小をして拡大をしてやらなきゃいけないっていう作業が発生するから、まあ、まあ一応一回こう、ザクッと収録した後に、全部見返して、添削作業をするなら添削作業をするなり、まあ、あと必要だと思ったらここを拡大したりとか、する。で、3回目ぐらいのやつからはね、ちょっとポイントがもっと分かりやすいように、視覚的に分かるようにね、仕組みを考えて、アニメーションを追加したりとかすると、どんどんゴージャスになっていくわけですよ。多分今後もっとこうゴージャスになっていくんです。それはやさぐれムービーレディオもそうで、まだまだ、エンディングももっと派手な、狂ったようなやつにしたいし、もっともっと派手なエフェクトをガンガン足したいんで、まだまだ変わっていくんだけど、まあ、なんていうのかな、常にグレードアップグレードをどうしようかとかって、バカ考えてるから、あんまり楽じゃないんですよ。うん。しかも、その、スクリーンフローで、スクリーンキャプチャーしてるんだけど、悩んでるのはちょっとね、フローなんですよね、フロー。作業のフロー。スクリーンキャプチャー、まあスクリーンフローで全部キャプチャーした後に、それ一回今書き出し、125Mbps ぐらいの高画質で書き出ししたものをプレミアに持っていって、プレミアの方で、そのアニメーションとかを付け足したり、アニメーションっていうか、ポイントアニメーション。ここがポイントだよみたいな分かるようなアニメーションを、ダイナミックリンクの機能を使って配置したりするわけですよ。そうじゃなくて、じゃあ、スクリーンフローの編集機能、スクリーンフローに編集機能がついてて、キャプチャーした後に編集できるんですね。で、それが非常に優れてると。だったらそこで、まるっと処理しちゃえば、レンダリングする回数1個減らせるし、早いんじゃないかなと。負担も少ないから。うん。とか考えたら、じゃあ今度フローをもう一回見直そうかなとか。うん。その方がずっと効率よくなって、4K で素材のその、なんていうかな、大変さが和らげられるんじゃないかなとかっていろいろあったりします。まだまだ細かいこと言ったらたくさんあるんだけど、その、ね、そもそも YouTube 動画作るのってどんだけ大変なんだよっていう話ですよ。その、やたらめやったら数打ち当たると思うでしょ？全然当たんないからね。その、何か当たったらその原因を探って、次回、また次回、とかそういったのをどんどん活かして、平均打率を上げていくっていうのが YouTube の動画の作り方なんで、いきなりバカ売れっていうのは、よほどの特殊な話、もしくはまあその、自分自身の宣伝媒体をもともと持ってる、土台を作ってるって方に限られると言ってもいいぐらいなんですよ。特に、まあ、その、成熟は、まあ、しきってはないけど、まあ、ある程度成熟してきた YouTube のコンテンツ群の中では、その、 ポットでがいきなり活躍できる場っていうのはほとんどないっていうことですね。だからそこに絡んだ悩みというか苦労話っていうのはまだまだあります。うん。まあ、今回ね、そんないろいろ話してきたけど、本当にまだまだあるんで、ここら辺はね、できればね、なんかこう、直に会った時にでも話したいね。うん。まあ、そんな時間もないんでね、とりあえずエンディングの方に入っていきますね。はい。エンディングの曲が流れてまいりました。なんかこうエンディングの曲っていうのは統一した方がいいのかなって今思いました。今毎回ねオープニングの動画、サウンドストライプさんから発見してきた良さげな曲をねオープニングとエンディングに挟んでるんだけど、なんかエンディングだけは統一した方が例えば番組のイメージ測れるのかなとかね、それだったらまあオープニングもだけど、そういったのがちょっとあるんで、いい曲があればというか、どうかな、いいものがあればね、ちょっと考えてみたいな。うん。YouTube、今回、ね、YouTube に関してのね、苦労話とかってのを散々、まあ、無駄話をしてきたんだけど、その YouTube の方で、妄想レビューっていうのやりましたっていうのはさっき話したけど、α7R3 とね、近々、その僕のコンテンツで一番当たってるのがランキング動画。デジカメのランキング動画なんだけど、それも2017年の最終版を、ね、作ろうかと思ってます。はい。もう早急にでも。あれはね、かなり見られるんで、多分6つ作るんだけど、6つ作ったらトータルで多分40万回ぐらい再生されます。時間はかかるけど、40万回。で、多分人はそれで1000人とか、それ、もしかしたらそれ以上の反響があるかもしれない。増えるとは思うんですよ。本当にこれでね、昔まだ300人ぐらいしかいない時にこれやったら確実にいけるなって分かってたけど、嫌だからやんなかったんです。別にカメラ嫌いなんで、いやハードウェアがそもそも嫌いだから、そんなのやってまで別になって思ったけど、もうね今僕のこの精神状態というかこの覚悟、YouTube で売ってくぜというこのね情熱じゃない狂気に近いものはね、もうそこをもう遥かに超越してしまったので、とにかく今の段階でお金がないから実際買うっていうのはできないんです。これはちょっと諦めました。だから2018年の早々に3月、遅くても3月かそこらかなぐらいに2018年版をねの上半期版的なやつをね作ると仮定して、そこにも向けて資源リソースを削除して今まで通りのやり方で2017年版を作ろうと。でそこである程度把握という、まあ、ファンの方を増やしておいて自分の土台をしっかりとこう作り込んでおく、っていうのを今考えてます。それでねちょっとこの番組で言うの初めてかもしれないんだけど、今僕の友人であって、会社の社長さん、よその会社の社長さんであるヒゲおじさんこと、まあ今ヒゲおじさんでいいや、ヒゲおじさんがいて、彼と一緒に YouTube やろうよって話になってるんですよ。仕事としてというか、かなり本気な YouTube コンテンツ。別に YouTuber じゃないんですよ。そういう、変なことばっかやってるとかじゃなくて、今までのやつの延長線上、さらに発展させたやつ。だから、僕一人じゃやってるのもあれなんでねっていうのもあったんで、誘ったら、まあ、あっさりと、いいっすよって言ったから、まあ、前ところ話したかな、話したかもしれないな。まあ、やろうとしてます。はい。そこはまだちょっと時間かかりそうだけど、いろいろ事情があってね。まあ、そしたらもっと、勢いよく回り出すと思うんで、ちょっと見守っててやってください。はい。で、イベントの告知です。もうそろそろだけど、12月の14日。12月の14日だから、そうね。あと1週間と2日後にね、南浦の某、飲食店で、YouTube に関する勉強会やります。これは、まあ、毎回言ってますが無償なんで、ぜひね、会社の方の宣伝をしていきたいとか、もしくは自分のセルフブランディングをしていきたい、でもどういう風にやっていいか分からない、続けられるか分からないっていう不安な方とかたくさんいらっしゃると思うんで、そういった方のためにあるようなものなんで、これぜひね参加してもらえるとありがたいです。はい、ちょっとやつぎばいですけど、お届けしましたのは大海でした。それではまたお会いしましょう。さよなら。